解体者の夜ヘルツ。
ヒイラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
田内帰りヤシナゴミ三浦アンサさんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、6月15日の土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A バースペースで、二次元再退社の夜ライト、15、伝説の木の満開の下の獅子類類、無事終了しました。
ありがとうございました。
はい。
はい。まあ、先週の配信の時点で一応は、もう終了してたって感じだったんですけれども、はい、収録的には、改めてということで、で、まあ、いろいろ、見に来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
ね、久々、4年ぶり、ライトで、バースペースでやるの4年ぶり、みたいなところもあったんで。
はい。
ああ、こんな感じだったかな、みたいなのもあったんですけれども。
楽しかったですね。
ね、どうですか？振り返りという。まあ、なんか、今日は A パートちょっとライブの振り返りでもしようかなって感じなんですけれども。
ああ、
うん。
割といろいろやりましたよね。うん、
そうね、
うん。
まあ、ちょっとメールなんか、感想なんかでもちょっと振り返っていきますか。
はい。
はい。
こちら、久々にロフトで二次祭リアルイベント、うん。ロフト自体もちょっと久々になりますか？
だから、10周年？
うん。去年の。
10周年以来か。
はい。去年の10月かな。
10月。
ああ、はい、そうか、そうしたらもう半年くらいやってないってことか。
ですね。
うん、まあまあ、まあまあ、でもそれ、だからお客さんが来るのが久々だったっていうことでしょうね、多分ね。
うん。
ああ、そういうことでしょうね。
うん。
生配信とかはやってますけど。
うん。
うん。
だし、お客さんも来れなかったりとか、いろいろあったと思いますし。
あとは、これこれ、入ったらお三方がすでにいて、客ガン無視で漫画読んでるの。やっぱライトはこの感じがないと。あ、バースペースいつもあんな感じでしたもんね。
そうですね。
あの、うん、楽屋がないから、バースペースは基本的に。
はい。
もうお客さんが入ると、一応俺らいて、
うん、
漫画読んでるっていうのが。
うん、まあ、おのおのバーですから。
喋らず好き勝手やってますね。
うん、うんうん、それ、ライブ、うん、やっぱり舞台とかがあるライブじゃないから、
うん。
これぐらい、させてくれよっていう気持ちですかね。
そうね。で、始まったらちゃんとやるからっていう、
まあ。うん。ちゃんとやってたかどうか怪しいけど。
で、始まる3分前に土井さんがタバコ吸いに行ったから、ああ、そろそろ始まるんだなっていう。
何も言わずに行くから一瞬、あれ土井中どこ行ったみたいな感じになってたよ。
そうなんですよ。
まあ、まあ、バーってそういうもんですから。
で、
そんなもんです。
まあ、じゃあ順番いくと、まあ、オープニングがありまして、で、一応ちょっと、まあ、テーマみたいのが、冒頭のテーマが、まあ、そもそもライトってね、本編で嫁の話してるから、他のアニメの話もしたいねってとこから始まって、うん、はいはいはい、ね、当時ヘルツもなかったんで。
うん。
で、一応他のキャラの話だから、浮気っていう名目で、話したりしてて、はい。で、今回はちょっとその原点回帰で、まあ、最近、ほぼ浮気に近い感じで、ハマったキャラいるかみたいな話から。
うん。
まあ、あとは会場アンケートで、もう、あなた、このキャラと不倫してますよねっていう、もう、文春の記者になっていただいてですね。はいはい、まあ、アンケート書いてもらって、それについてトークしたりもしたんですけれども。
うん。
うん。おのおの何あげたっけ？
僕はゆうこ先輩。
ああ、ゆうこ先輩か。俺はにじかちゃんだな、ボザロの。
ああ。
俺なんか言ったっけ？
あつまり何つ
ったっけ？言ってない気がするな。
あ、すげえ、断固、記者からの追及逃れたんだ。
なんだっけな。
文春砲の突撃記者の、やっぱ、ちゃんとした事務所入ってる、やつはしっかりしてんな。
あ、いや、違う。俺ずっとエロゲーやってるから、特にみんなが知ってるやついないって言ったんだ。
そうだ、そうだ。
聞いてもいない方向に話が向かったんだね。
勝手にゲロったんだ。
そう、エロゲーとかエロ漫画のキャラクターだからっていう。
そうだ、そうだ。
あなた浮気してますよねって言ったらすげえ風俗行ってる話しだしたみたいな感じになってんな。
そうですね。
まあ、風俗、まあまあ、本気ですけどね。
うん。
本気で、本気でエロゲーやってますけど。
本気で風俗通ってる人の言い分じゃないか。で、その後が、あれか。帰ってきた〇〇王決定戦ということで、松崎王をまたビンゴで決めようっていう感じになって、まあ、3×3 のビンゴマスお客さんに配って、で、テーマが、アイドルマスター、シンデレラガールズ。
のキャラクターを、
うん、
僕が好きなキャラクター順に言っていくから、
うん、
それでお客さんは知らなくても、うん、各々で調べて、ビンゴマスを埋めていって、うん、で、うん、一番最初にビンゴ成立した人が松崎王。
うんうんうん。
一杯おごるっていうね。
はい。
うん。
二代目松崎王と書いていい。
うん。
初代何々王はね、前に、その4年と前、5年前とやってた企画なんで、そうですね。うん。それでね、まあ第2弾みたいな感じで。
まあ、
でも最初とは思わんかったな。
テレマス何人だっけ？
シンデレラ、オンリーのキャラクターだと190人。
うん。
アイドルだけですね。
そっから、9人か、3×3 だから。うん、で、はい、まあ、早く、ます、ビンゴになった人が、最初出んのかなと思ってたけど、
うん。
リーチとか早かったよね、お客さん。
いや、お客さんはね、めっちゃ早かったんですよ。三平さんがひどかったんですよ。
いや、ひどかった、ひどかった。うん、当てる気なかったもん。
これはね、もう絶望です。
うん。
これはもう当てる気なかったって言われた瞬間、もう絶望です。
そりゃそうですよ。俺も190人って言われて絶望したんだから。
いや、もうショック、ショック、大ショックです、ね。
松崎を目指さへんねや。
うん、俺は、松崎とどこかこう、なんか共通項を見つけたいなと思って。
うん、
俺の好きなキャラを描いたら、一、
うん、
人しか、
一人ですよ、確か。
一人しか、被んなかったっていう。
20、30人言って一人でしたもんね。
うん。
いや、そうだっけ、ランコ。
だけですよ。
だけ。
だけだ。
だけ。
あれでも、そっか、そんくらい上げてからだっけ。
だいぶ上げて、まあ、三平さん出るまで行くかみたいなぐらいまで言ってましたよ、確か。
お客さんの中、お客さん含めても、一個埋まるの遅かったんじゃないですか？
うわ、遅かった。
一番遅かった。
うん。
僕はリーチまでは行きましたからね。
そう。
ね。
うん。知らないなりに。
意外と。
うん、頑張った。
好みの趣味は全く真逆のとこにあるんだなっていうのが、わかりましたね。
でも本当にね、その松崎王を狙ってくれてる人もいたんで。
うん。
お客さんの中にも。
やっぱ欲しいんだな、〇〇を。
欲しいよ、だって。
だってマジで4人目ぐらいでもうリーチ言うてる人いましたもんね。
うん。
いた。
そうそうそうそう。うん、傾向と対策がすごい。
でもこっちが、この子入ると思ってたみたいに言ったらお客さんが、いやいや、それは違うよ。
松崎のことは、松崎のこと分かってない。
うん。
一応、こちらの企画のですね、まあ、はい、感想なんかも、松崎勝利が好きなアイドルマスターシンデレラガールズビンゴを当てましたと。
おう、
松崎さんファンでアイマスピーとしての全てを勝ち取りました。めちゃくちゃ嬉しい。おい、びっくりマーク4つもつけて。
すげえ。
人生のピークですね。
うん、やったね。
あれ、
やったな。やったよ。本当に。あと下がるだけだから。
ここで使っちゃったんだ。
最高、まあ、最高の人生でしたね。
まあ本人にしてみりゃね。うん。
いい人生だったわ。
ここがピークだろうがやっぱもう称号欲しかったんですよ。
うん。
そう、だって何でも1位になるっての嬉しいですから。
いいことですよ。う
ん、あ、次の方はですね。あ、デレマスキャラ3人目の読み上げでリーチかかってたけど。
ああ、そっか。
結局最後までビンゴならず。
ああ、なるほど。
松崎王になり損ねた。
だから、並べ方とかね。
そうですね。
真ん中にするキャラとかね。
うん。
が来ないと、もうずっと来ないですから。
一応、ベスト3まで決めたんだっけ？
そうですね。
そうですね。3位ぐらいまで決めましたね。
はい、か。あ、でも3位にも入んなかったのかな、この人。
だ、っていうことなんです。ビンゴ、ならずっていうことは。
うん。
じゃないですかね。
でも、そっか、3×3 でも、まあ、あんだけ分母がでかければそうなるか。
そうですよね。
うん。普通の、なんだろうね、十何人、まあ、十何人だと少なすぎるか、その女性キャラがいっぱいいるって言っても。
あ、だから俺最初、ミリオンでやろうとしたんですよ。アイドルマスターミリオンライブで39人だから、こっちの方がいいのかなと思ったんですけど、いや、どうせやるなら、なんか、数字で笑い取れる方がいいなと思って、190。
まあね。でも多い方がいい気がするな、やっぱ。
あ、俺はでもミリマスなるともう全然キャラ把握できてなかったかもな。
あ、本当ですか？
うん。デレマスの方がやっぱり、その、なんだろう、キャラ認知はあった。多少は。
うん。
うん。ねえ、まあ、ビンゴ。まあ、今後もね、なんか、この企画はいろいろやっていきたいなとも思ってますけれども。
次はね、第2回、ミヒダオーか、ドイチュー で。
うん。
やりたいですね。
俺はこれマジで取りに行く気があるんで、自分で。
おお。
趣味は分かってるはずだ。
まあね。うん。
うん。
だから一応ライブでなんか上がってたのは、ドイチューだったら例えば FGO がいいんじゃないかとか。
ガルパンとか。
ガルパン。で、今だと UFO。
う
ん。うん。みたいのが候補上がってたか。
そうですね。UFO だったら簡単じゃないかな。
そう、だから、ヘルツ聞いてれば割とその辺はもう、傾向と対策ができると思うよ。
うん。
う
ん、
そうですよね。
うん。じゃ逆に、ね、お客さんのその、ラジオどんくらい聞いてるか率を試す感じにもなるかもしんないしね。
なるほどね。うん。三平さんだったらなんだ？
だから出たのが鬼面組。
鬼面組。
ああ、そうだそうだ。
そう。でも、鬼面組いいかなみたいな感じだったけど、一つ問題になったのが、一応ほら、絵と名前が調べる方も、ね、
はいはい、
必要ですから。
必要だけれども、どこまでそれを網羅してるサイトがあるかみたいな話。
そうですよね。
基本、5人組の団体がいっぱいあって、やっぱそんな目立たないキャラもいたりするからね。
言います
ね。5人組だと。そうそうそうそう。おう。
でも、そういうのも含めてちょっと話聞きたいみたいなのはあるんですけどね。
まあね、面白そうですけどね。
うん。あと、ちょっと数少ないな。あれ、フォーまでの桜大戦とか。
あー、なるほどね。おうおう。あれ、総勢何人になるんだって、15人くらいになるのか。もうちょっといるか。
テイトが8で、パリが5なので。
5。うん。
13。で、ニューヨーク入れると、プラス、5、6。
ニューヨークも5くらいいたな。あとは、ちょっとその、なんつうの？隊員じゃないけど、みたいなキャラもいるじゃん。うん、隊長もいりゃ、
はいはいはい、
オペレーターみたいな。
そうですね。
ね、なんつうんだ、スタッフの子たちとかもいるから。
は
い、
うん。うん
と、なんだろうな、
なんだろうな、
ツーハート、ワン、ツーとかでもできるのかな。
あー、できるのか。とか、ときめも、ワン、ツーとか。
おうおうおう。なるほど。
まあ、あと、話題出たのは、迷いがで好きなキャラクターでビンゴっていうのは、パン出ましたね。
迷いがは逆に嫌いなキャラでやるみたいな話も出たけどな。腹立つキャラから上げてこうみたいな。
うん、ああ、ハイフリとかも多いっすね。
ああ、ハイフリもちょっと、
ハイフリ多いね。
話題出ましたね。
観光とか。
で、その次の企画が、まあ、これ、一応メールで届いたやつだね。リスナー発案で。はい、ウィキ声優出演作トークっていうことで。まあ、一応クイズ形式でもあるんだけど、うん、まあ、リスナーさんがメールフォームに送ってくれた、ウィキペディアの特定の声優さんのページに掲載されている出演作とキャラの一覧を古い順に読み上げていって誰のページなのかを当てるっていう。
うん。
これは全然ダメだったな。
でもこんなん無限にできますからね。
ねえ。
ほんと、次からも空いた時間にちょっとやろうかぐらいの感じですよね。
うんうんうん、
その、配信とかでも誰かがトイレ行ってる間に、じゃあちょっと、
あ確かに、
今ちょっとやっときますかみたいな感じで、やれるような企画、う
ん
う
んうん。飲みながら朝までできるやつですもんね。
ね、
うん、うん。
飲み屋向けだな、これ。
うん。楽しかったですね。
だからこれ作った人からの感想も来てますね。二次祭ライブ行ってきました。僕がよく友達とやってる声優当てクイズで遊んでくださり、ありがとうございますと。
いや、ありがとうございました。
あうん、ちょっとね、昔そのライトで、ウィキの、うん、いろんな情報を言ってどの声優さんか当てるみたいなのね、ちょっとやったんですよね。
うん、
今回みたいになんか10分15分くらいの感じで、やったことはあって、うん、その出身地とか、
はいはいはいはい、
デビュー作みたいな書いてるやつ。
うんうんうん、
言って誰なのか当てるみたいなのやってたから。
うん。
ウィキ関連はちょっと、やっぱクイズいろいろできます
ね。作りやすいね。
うん。
うん。
あとが、で、こう、あ、次がまあ最後の企画か。はい、ここだけ20年前の世界とっていう企画で、まあ20年ぐらい前のグッズ、漫画、CD なんか持ってきて、それにまつわるトークみたいな感じで。うんうん、松崎が？
ルロケングッズ。
ああ、そうだ。
CD だ。8センチシングルとか。
はい。
カレンダーとか。
カレンダーとか、うん、はい。
正方形のカレンダーってまだあんのかな？
あるんじゃないですか、
ね、90年代はよく見たのよ。まあ、舞台でも言ったけど、俺もエヴァの持ってたりするから。
はい、はい、はい。
おう。まあ、今もあんのかな、あの形のやつ。で、ドイチューが。
僕がもう年代はもう20年とかじゃなくバラバラで、めっちゃ昔に買った OVA とか。
ああ、VHS のね。
はい。
そうだ、俺興奮して記念写真撮ったもんな、ヴァンパイアミューの。VHS と。
はい。
あれなんか、あれ、ヴァンパイアミューの OVA の一作目のやつだよね。
そうですね。と、ヤワラの、それ、
ヤワラの、
映画版、劇場版の VHS。
ヤワラが何年？
あれが90、
1、2年
だと思います。
でも、そんくらいだよね。
はい。
多分。
92年夏全国劇場公開作品。
でも32年前とか。
そうですね。
ヴァンパイアミューは80年代ですよ。
ああ。
俺が、あれ、もう明確に覚えてる。中2の頃だもん。
本当だ。88年って書いて
る。うん。俺が初めて買ったアニメ V っていう漫画雑誌の表紙がヴァンパイアミューで、ちょうど OVA リリースの時期だったから。完全に中2。うん、14歳か。懐かしかったわ、あれ。
めちゃめちゃ食いつきましたもんね。
そう。すんごい昔の友達に会ったみたいな感じだった。うわ、元気だった、だって。お前変わってないね、って。
同窓会トークね。
そう。で、俺が、セガサターン版のときめも限定版。
うん。
なぜか。
かける3。
かける3。なぜかかける3。
うん。
そうね。
あれもでも楽しかったですね。まあ、
うん。
もっと掘れば、こんなんありましたとかいっぱいありそうですけどね、お互い。
うん。
うん。
実家にあるのとか考えると、
ああ、なるほど。
前、そうそうそうそう、ね、ツイッターとかでも上げてたのあったけど、実家帰った時に写真撮って、昔のカンペンとか下敷きとか、全部撮ってあるから。おー。
すごいな。それを、撮っておいてって言って、本当に撮ってある親がすごいですね、ね、でもね、
うん。
俺、あん時ほど親に強く言ったことないもん、もう。絶対何一つ捨てるなって、何一つ捨てるなって言ったの覚えてるもん。 捨てないでね、とかじゃなくて、とにかく俺のものは何一つ捨てんなって、吐き捨てて上京してきたの覚えてるよ。
反抗期のように。
そうそうそう。これから上京すんだって、高校卒業して、上京すんだって時に。おお。まあちょっと感想も読んできますね。
はい。
はい。二次祭ライブ、あ、まあこれはさっき読んだか。二次元祭大社の夜、ライト15行ってきました。ライトは距離近くてお客さん参加型の企画、もりもりでわちゃわちゃするの楽しいですね、と。
うん。
あ、うん。なるほど。
二次祭ライブお疲れ様でした。楽しかったんでまた参加しようと思います。今度は客側もお宝グッズ持って行っていいですかって。
見たい。
ああ、なんか、ちょっと、そうですね。他のイベントでなんかそういうのやってたりとかしたんですけど。家にあるやつ何でも持ってきてみたいな。
ああ、はいはい、お客さんのお宝グッズ見てみたいね。
うん。
結構俺と同年代もしくは上の人も多いから、興味深いっすわ。
そうですね。
うん。あとあれだよね。まあ、本人もツイッター X 書いてたから大丈夫だろうけど、KJ 君来てくれてたよね。
ああ、来てくれました。
うん。うん。あれだから、招待とか今回できてないから、定員が12名だから。あれ、実験で入ってくれたってことだから、はい、ありがたいよね、本当に。
はい。予約してくれたってことですもんね。
そうそうそう。
金払って。
うん。うん、この場を借りてありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとう。
ええー。でも、あれですよね、まあ、久々やって楽しかったっていうのもあるけど、
うん。
今、ニコニコがあんな状態じゃないですか。
はいはい。
で、まあ1ヶ月くらいで復旧するとは言ってるけど、ちょっとまだわかんないじゃないですか。
7月末までかかるみたいな。
うん。一応ね、今は。
だからまあ、ちょっとな、次のね、生配信とかの時期とかも、ライトでもいいかなとも思ったりもするんですけどね、その、ニコニコの状況わかんなかったりもするし、
うん、
うん。あとは、まあ、あの規模くらいであれば、もうちょい企画少なめにして、がっちりした企画少なめにして、なんかもうちょっと短いスパンでもいいのかなと思ったりもしたんですけどね。
全然、全然いいですね、
うん。うん、普通にトークだけでいいですね。ね。
うん。ちょっと、もうちょっと緩めの感じにして。
はい。
うん。まあ、2時間くらいのね、イベントとして。
うん。
うん。やってもいいかなと。逆に、今回予約したけど、もう間に合わなかったって人、どんくらいいんのかね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
それによっては、まあ、ホールでやってもいいじゃない。あ、こんなにいたんだ、みたいなのがあるんだったら。
うん。
でも、ホールになると入らないとかもあるから、ありますからね。
あるんですよね。
謎なんですよね、これが。
そうそうそう。まあ、でも、そんな感じで、ちょっとまあ、本当バースペース楽しかったんで。
だから、我々のことをやっぱり舞台上に上がる人って思われてない可能性ありますよね。
そう、なんか、うん、オタク友達と飲んでる感覚で来てくれてる。
ああ、うん、なるほどね。
それはそれで、ね、面白いですけどね。いいんですけどね。
面白いし、ちょっと考えさせられる部分ではあるけど。
おう。なんかそれをね、最近すごく感じるんで。
そうなんですよ。
もう舞台立っちゃいけないんだな。
はい、まあ、立ったとて、来ない
んです。
そう、とてですから。
とてか。おう、
うん、
じゃあ、ちょっと我々もバースペースで立ち仕事に、もう座ってライブやるなと。立ち仕事に、座り仕事から、はい、デスクワークから。
はい。だもうホストみたいな感じですよ、我々。
ああ、なるほど。
うん。
二次祭ホストクラブ。
はい。
でも全然好き勝手な話してんのね。
そう。こっちしか喋んない。
うん。
まあでもちょっとね、うん。バースペースはちょっといろいろ展開していきましょう。
はい。
はい。ということで、ほんと今回来てくれた方ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。でね、来て、もうほんと、なんか、予約できなかったみたいな人も声上げていただけると、いろいろちょっと、こっちも、もうちょっと入りやすくみたいなところもできますので、
はい。
ぜひぜひ声を上げていただけたらと思います。 じゃあ、そんな感じで A パート、今週、こんな感じで、で、B パート、はい、またアニメの話をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、春アニメの話をしていくんですけれども、うん、
はい。
はい。
もう佳境も佳境ですよね。
そうですね。
うん。っていうとこですが、じゃあ、今週松崎さんからお願いします。
はい。って言っておきながら、
うん。
はい。これを、4月アニメっていう感じでもないんですけど、
うん。はい。
と、今期アニメ、春アニメっていう感じじゃないんですけど、
うん。
はい。なんかね、俺、X で見たのかな？なんか、その、新しいアニメが6月から始まるって、うん、見て。
6月？うん。
そう。が、丸い彼女と残念な彼氏っていう、うん、アニメで、はい、で、うん、これ、CBC？
うん。
中京の方、愛知とか静岡だったかな？CBC って、東海、とりあえず東海地方のテレビでのみ地上波では放送されてる。
あ、じゃあ関東圏では地上波ではやってないんだ。
やってないんですよね。
あ、そうなんだ。うん、急に U-NEXT に現れてびっくりしてたんですよ、これ。
あ、そうそうそうそう。
うん、
それも配信系ではあるのか。
配信系では一通りあるんですよ。
うん。
あって、で、しかも、その、15分アニメで、
うん。
なんか、放送期間みたいなのを見ると、全5、6話ぐらい、
ほう。
っぽいんですけど、
うん。
で、
じゃあコンクールだな。6月から始まって、
そうですね。
ギリコンクールで収まるかもしれない。
6月から始まって、7月の半ばで終わるんですけど。
う
ん、
なるほど。
だから、なんかそういう、だからどのタイミングで喋ればいいのか分かんなかったんで、ちょっと今喋るんですけど。
うん。
でもね、そのアニメ自体がね、アニメーションっていうよりは、なんか漫画の、をちょっと絵を動かしてる感じっていうんですかね。
はいはいはいはい。
うん。
なんて言うんだろうな、そういう技術。なんとかモーションみたいな。感じの作り方してて。
うん。
で、まあ、内容、まあ、タイトルでなんとなくわかると、キービジュアル見ればわかるんですけど、うん、
はい。
ヒロインの女の子が、うん、まあ、太ってるんですよ。
うん。
まあ、太ってて、
うん。
でも、めちゃめちゃいい人と。
うん。
うん、で、恋愛とか二の次で仕事、まあ、看護師さんなんですけど、
はい。
その、まあ、その、患者さんからも愛されるし、仕事仲間からも愛されるような、そんな女の子。
うん。
でも、彼氏とかは、まあ、いたことないのかな、っていう女の子が、うん、まあ、その、仕事仲間に誘われて合コンに行って、とあるちょっとイケメンの男の子と出会うみたいな、感じの話なんですけど、
うん、はい。
これ見てて、そっか、と。デブ、うん、まあ、デブって、
うん、
ちょっといい人のキャラだよな、確かに二次元だわ、と思って。
うん。
うん。
三次元のデブって意外と嫌な人多いじゃないですか。
人によるけどね。
そうそうそう。
どいちゅ、どいちゅ、ナイスフォロー。
うん。
でも、目の奥が笑ってない率、デブが多いなと思って。
まあ、ちょっと思い当たる人もいますね。
わ、うん、かるんでもないけどな。
だからなんか、太ってる人って、なんかそれだけでちょっといい人感がすごい出るからこそ、なんか3次元でもちょっとギャップが出ちゃうんですけど。
はいはいはい。2
次元の太ってるキャラって、そっか、いい人なんだと思って。
うん。
まずこれでその2次元ならではの癒し。
うん。
3次元では味わえない癒しが。
うん。
感じられるのと。
うん。
あと、その、さっき言ったその合コンに一緒に行くみたいな。
はい。
時に、その看護師の仲間、女の子二人に誘われて合コンに行くんですけど、
う うん。
この女の子二人っていうのが、まあ、結構可愛いんですね。
うん。スラッとしてね。
そうそう。あの、一人が可愛い系で、一人が美人系みたいな。
うん。
だから、この太ってるこの主役の女子、その、マリコちゃんを誘うって、うん、ちょっと、なんか嫌な感じもするじゃないですか、ちょっと。
そうね。
うん。
引き立て役に連れてこようみたいな感じのストーリーも想像できはするんですけど、
うん。
その二人は、本当にその太ってるマリコちゃんに、彼氏を作りたくて、いい人を紹介したくて、マリコちゃんのことを好きだから合コンに連れてきたっていう、割と 100% のいい子たちで、
おうおう、マリコが彼氏本気出したらすぐできるよね、みたいな真剣に話してましたもんね。
そうそうそうそう。おうおう。で、そんな中、連れてきたのが、マリコちゃんっていうのがその二人よりも、どうやら年下で、
うん。
で、合コン相手っていうのが、男子大学生。
大学生。うん。
同い年ぐらいって言ってて。
うんうん。
で、そんな中、向こうも、その、イケメンの男の子と、その同級生の、その、男子大学生の二人がいて、
うん。うん。
で、その中のちょっとメインとなるであろう男の子が、どうやら昔、その太った女の子にちょっとストーカーまがいのことをされていて、
うん。
ちょっと太ってる女性に対してちょっと苦手意識があると。
うん。
あの、学生時代ラブレターと一緒にブラジャーを入れられてたこと
っていう。私の胸チラチラいつも見てるでしょ。
怖い怖い怖い。
ご褒美だよ、つって。
あ怖い。
めちゃめちゃ、それはめちゃめちゃ怖い、ぽっちゃりさんだったんですけど。
うん。
そっちはぽっちゃりさんって言うんだ。怖いから。
怖いから、仕返しが怖いから。
いい人に対してはデブっつといて。
ちょっと怖い。
ひどい配慮。
でもそのマリコちゃんっていうのが、その太ってることも、なんか、全然ネタにするような感じのキャラで、
うん。
だから男の子たちは最初、え、こんな子が、来たのみたいな感じで、ちょっと聞き気味なんですけど、話してるうちに、うん、いや、面白いね、みたいな感じで楽しい雰囲気になるっていう、
うん、
その太ってることを結構ポジティブにやろうみたいな感じのアニメなんですよね。うん、ただ、そんな中で、その男子大学生の一人が酔った勢いで、
うん、
その太った子が苦手っていうことも分かった上で、その酔っ払っちゃってて、
うん
お前デブ嫌いだもんなってその女の子の前で言っちゃったりとかして。
うん。
デリカシーめちゃめちゃゼロの。
うん。
男の子がいたりとかして。なんかそれもちょっと、なんかちょっと、あ、大丈夫なのかなとか思いつつちょっと面白かったんですけど。
うん。
で、またこの後それがどうなるのかみたいな話がまだ、現時点でまだ2話しか。まだ放送されてないので、うん。
ああ、なるほどね。はいはい。
まだちょっとどうなるのかわかんないんですけど。
うん。ちょっとでもなぎくんの方が、ちょっと気に入ってるというか、うん、気になってる感じをちょっとも出してますもんね。
そうそう。その太ってる子にちょっとトラウマがある、そのなぎくんっていう男の方が、ちょっと、今までの感じとは違うな、みたいな印象を。
うん。
そのマリコちゃんに持ってて、うん、で、そっからどうなるかっていう感じの。うん、お話なんですけど。まあ、本当にね、結構見てて癒されるというか。
うん。
なんか、まあ難しいこと考えないし。
うん。
まあちょっとまあ短めっていうのもあるし。
うん。そうっすね。
だし、あんまりストレスがない。だから。結構そう、ポジティブに太ってることも言ってるし。
うん。
嫌なやつ、根っからの嫌なやつみたいなのもいないから。
うん、嫌なやつ出すチャンス山ほどあるんですよ。
なるほど。あえてそこをスルーしてる。はい、チャンスを。
ハラハラしてるずっと。
ああ、なんか出てくんじゃねえかみたいな。はい、ここでなんか、こんなこと。
嫌な空気になるんじゃないかなとか、
うんうん。
でもなんかそんなこともなんか、
うん、
結構みんないいやつで。
うん。
なんか、府長さんだけ、そんなに太ってて大丈夫なのみたいなことを言う。
うん
うん、ちょっとなんとなくみんながイメージする厳しい府長さんを まんま絵に描いたような不調さんが出てくるんですけど。
うん。
だその人がちょっと厳しいかなぐらいで。
うん。
患者さんもみんないい人だし。
うん。
あの、その病院では、その、他の病院にはない、その、マリコちゃんに世話されたいからっていうご指名制度があるっていう。
もうちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれ。
マリコちゃんだけ。
ナースキャバクラじゃねえか、それ。指名制度つけちゃったら。
でもその、おじいちゃんおばあちゃんとかお子さんとかにすごく人気のある感じのキャラクターで、ほ
ん
と見ててなんかほっとするアニメだなと思って。
へぇ、ちょっと知らなかったな、これ。
そう、だから、あんまりそう。
今日はエリートとの合コンって言ったら、あ、今日はコロッケ安いんで、つって断るんです。
理由がデブだな。
でもその喋ってる顔がすごく幸せそうな顔しててね。
うん。
だからね、すごく、だからクール始め、他のアニメとクール始まるタイミングが揃ってるわけじゃないから、あまり紹介するとか気づくタイミングも多分ないとは思うんですけど。
うん。
なんかちょっといいアニメを知れたなと思って。
うん。
だから知らなかった方、ちょっとね、気にかけてもらいたいですね。
うん。なるほどね。ちょっと俺見てなかったから見てみますわ。
アマプラとかでもやってるっぽいですね。
やってます。あの、D ヤニ、うん、あ、そっか。D ヤニ、そっか。ニコニコが、そっか。
うん。
ミヒラさん、そっか。
そうなんですよ。ニコニコ視点で見てますから。
そっか。
でもまあ、アマプラ見れるからね。
はい。
うん。
なのでね、ぜひ。
はい。はい、じゃあ、次、俺っすね。
はい。
はい。
俺もちょっと、初めて紹介する、作品になるんですけれども。
はい。
原作は、なんか、韓国の漫画らしいんですが、喧嘩独学というアニメ。
あはは、はい。
で、これがね、まあ、設定ざっくり言うと、スクールカーストの、まあ、最下層の、まあ、いじめられっ子が、動画サイト、まあ、YouTube じゃなく、NeeTube っていう、名前なんですけれども、それでなんか、喧嘩の配信でのし上がっていくみたいな、もう、すごくざっくり言うと、そんな感じのアニメで、うん、でも本当見てるとね、もう実際の世界ではもうありえない設定だったりもするんですよ。
うん。
でも、なんかね、昔のジャンプ漫画みたいなちょっと勢いあってね、なんか面白く見れる感じなんですよね。
はい。
でもね、とはいえ最初ね、すごく嫌な感じなんですよ。始まり方としてはなんか。
うん。
あの、主人公の志村くんっていうのが、まあ母子家庭で、で、お母さんが入院中で、まあ入院費と生活費稼ぐためにもバイト掛け持ちしてるような状況で。
うん、
で、クラスでハマケンっていう、あの、もうなんか、入れ墨入ってるようなワルなんだけど、もう。
両腕に入れ墨の入った高校生。
入れ墨ももうタトゥー、ワンポイントタトゥーとかじゃなくて、完全にもう、ヤクザモンみたいなボンボン状態のタトゥー入ってる。
本物、本物
ってやつなんですけど。
はい。
で、それがまあ、そいつも、YouTube で配信者だと。で、うん、まあ、志村くんをこう、笑い物にして配信してて、で、あと登録者に抽選で最新パソコンプレゼントするみたいな、まあ、それ嘘だったりするんですけれども、そういうやり方でなんか登録者70万くらいの、まあ、に、配信者だと。
はい。
はい。
で、またそれにの子分みたいなの、金子っていう、まあ、通称金言っていうのがいて、まあ、これがまた輪をかけて嫌なやつで、なんかスネオタイプなんですよね。
はい。
で、なんかこう、その、ハマケンの YouTube の撮影と編集をやるっていうことで、まあ、取り入ってる感じなんですよ。で、うん、虎の意を狩る狐状態で、こう、志村くんをまたいじめてると。
はい。
で、まあ、いろいろあって、その、まあ、志村くんとカネゴンが殴り合いの喧嘩になるんですよ。
うん。
まあ、ちょっと母親を侮辱されたみたいな、こともあったりするんですけれども。で、はい、その喧嘩自体は、もうどっちも喧嘩弱いから、うん、もうなんかグズグズなんですけど、なんかキムチで殴り合ったりとかして、グズグズなんですけど、はいはい、それがたまたまそのカネゴンが動画配信中に喧嘩になったもんで、その動画がこう配信されてると。
はい、
で、その動画がまた拡散されたことで、まあ、カネゴンもスクールカーストの最下層に転落すると。
うん、
で、ただその動画が、 拡散されてもバズって、1000万再生とかになって、で、まあ、かける 0.1 円みたいな計算になるから100万円の稼ぎになった、儲けになったと。
はい。
で、その利害が一致して、二人で、リアルタイムで不良に噛みついていく動画みたいのをやり始めるんですね。
ちょっとそういう迷惑系 YouTuber っぽい感じというか、ま
あ、ところもある。
知人逮捕みたいな。
そうそうそう。で、まあ、で、まあ、最初はそのハマケンってやつの、を暴露してこうみたいな。裏でこんなことやってるみたいな。
暴露系。
はい、
はい、
で、まあ、でも当然ハマケンに、まあ、バレるというかなって、まあ、殴られたりみたいなのもまたあるんですけれども、
うん、
そこで、まあ、喧嘩の極意みたいな謎のチャンネルを志村くんが見つけて、で、そこで覚えたことでハマケンと戦って、まあ、ハマケンに、まあ、勝つと同時に登録数、視聴数増やしていくみたいな。
勝つという。
うん、
はい。
そんな配信でバンされないのみたいなのは
次に。いや、本当に。
ありつつも。
あれ、誰でしたっけ、なんか通信教育で空手習ってたっていうやつ、誰かいたな。
え、実際に
実際に通信教育で空手習ってたっていう、全然強くならないっていう芸人いたんですけど、誰だっけな、
新喜劇やん。
そんな感じですよね。
うん。でもまあ、まあちょっと高等無形ではあるんだけど、
うん、
見せ方は面白いから、はい、結構、あ、次どうなんだどうなんだみたいなの見ちゃうんですよ。
うん、
でも、見てってね、結構まあ好きだったのが、その志村くんとカネゴン。志村くんはだから、喧嘩を学ぼうとしてるのび太みたいなポジションで、カネゴンでのはさっき言ったみたいなスネ夫みたいな感じなんですけど、で、それがまあなんやかやでこう、コンビを組むことで、ちょっと関係性が変化してくるんですね。で、4話、5話くらいで、まあ、ハマケンともまたいろいろあって、ハマケンに報復されて、志村くんが1ヶ月くらい学校休むんですよ。
うん、
で、その間、カネゴンがターゲットになるんですね、ハマケンの。
うん、
で、配信でまあ、カネゴンをハマケンがボコって、で、志村に、お前早く助けに来いよ、助けに来ねえとこいつどうなるかわかんねえぞ、みたいな感じで煽って。お金ゴンはもう志村絶対来ちゃダメだ。家でおとなしくしてろ、みたいなことを言うんですよ。
うん、
で、なんでそんなことを金ゴンが言い始めたかっていうと、まあ、志村くんの母親入院してる先にですね、まあ、ある理由で会いに行った時に、お母さんから、最近あの子が嬉しそうにね、一緒にいると元気をもらえる友達ができたって言ってたの、あなたね、みたいなこと言われて、で、そこでもう金ゴンが、いや、俺は口詐欺ばっかりで、裏切り者なのに、そんな俺を友達だと言ってくれてる、うん、あいつを裏切れないみたいな感じになって、で、ちょっと男気を見せて、っていう感じなんですよ。
うん、
でもまあ、志村くんは結局そこに現れて、で、まあ何してたかっていうと、ずっと1ヶ月間またその謎の動画、格闘動画を見て、ハマケンに勝つために、はい、まあ、いろいろやってたっていうのがあるんですけれども、
うん、
で、まあ結果そこの下りでも、志村くんがハマケンってのを倒すわけですよ。
うん。
で、したらまあ取り巻きも出てくるわけですね。お前ふざけんなよ、みたいな感じで。ハマケンの取り巻きが出てきたら、カネゴンが前に立ち下がって、これ以上俺のダチに手出してみろ、ただじゃおかねえぞみたいな、うん。志村は俺が守る、こいつが殴られるときは俺も一緒だみたいな、ちょっと、本当に友情的な関係性になっていくんですよ。その、
うん、もう、うん、
利害が一致してただけの関係性から。
はい。
結構その、クズ野郎が男気見せる展開、ちょっと好きなんですよ。
うん。
古くはミスターサタンから始まってるんですけれども、あの辺からちょっとそういうの好きになって、うん、で、ちょっとこの二人がその、で、志村くんも決して、なんか、善人ではないんですね。
うんうん、
ちょっとまあ、ヘタレだったり、ダメなところもあって、で、その、カネゴンっていう、ちょっとクズみたいな、クズ野郎が、利害で関係したのに、ちょっとそっから友情が始まっていくっていうのが、なんか逆に、リアルというか、
うん。
うん。いいなと思って。でもまあ、ちょっとその話のオチ的には、お母さんのとこに志村くんが行って話してて、あ、この間クラスのお友達が来たわよ、みたいな話したら、あ、うん、扇のことつって、 また全然違う大木くんっていう、うん、まあ、喧嘩強くて人格者みたいな、はいはい、志村くんを助けたこともあるやつがいて、で、その、大木ってやつのことを喋ってたんですよ。うん、あの、友達ができたっていうのは。
はいはい。
で、それ聞いてたカネゴンが、大木のことだったのが、って、お前を浜県から守るために俺、どんだけ苦労した、殴られたと思ってんだ、みたいな感じで、まあそこでちょっと喧嘩になるみたいなオチなんですけども、うん、でもちょっとまたその、喧嘩しながらのモノローグで、志村くんのモノローグで、でもね、母さん、もう一人友達ができたんだ。カネゴンっていうクズだけど、優しいやつなんだっていうモノローグが
溜ま
って
くるんですよ。
結構ここ、なんか、ぐっと来ちゃいまして。
いいっすね。
うん。なんかちょっとそういうのでね、まあ面白かったりもして、
うん、
見てる、作品なんですけれども。結構もしかしたら見逃してる人も多いかなと思うんで。
うん。
うん。このタイミングで、ね、まあ、10話くらいまで今配信されてるから、
はい、
一気に見るのもいいんじゃないかなっていう。
うん。
うん。またこの後もね、展開で動画編集で秋ちゃんって女の子が加わったりとか、なんか新たな、なんか喧嘩相手と、なんとなく、あ、ちょっと、また、友情が生まれつつあんのかな、みたいなのがあったりして。
うん。
なんか面白い。ほんと昔のジャンプアニメって感じがして面白いんで。
はいはい、
うん。ちょっと見てない人がいたら、ぜひぜひ。はい、まあ、ほんと、冷静に見ると、ありえないだろうっていう作りどころは、めっちゃくちゃあるんですけど。
運営何してんねんって。
そうそうそうそう。で、じゃあ、バンがない世界かっていうと、あ、
はい、
バンされることもあるんだみたいなのもあるわけですよ。なんかね、だから、そこはちょっといろいろ突っ込みどころもあったりするんですけども、
うん、まあ、昔の
ね、うん、ジャンプ漫画、うん、それこそ、来期ある筋肉マンとか、男塾とか、まあまあ、うん、ああいうところのもう本当勢いでバッていくのが好きだった世代には、割とハマるんじゃないかなっていうことで。
うん。
まあ、そんな感じで喧嘩独学ですね。
はい。
はい。あ、はい、すいません。あの、通信教育の空手っていうギャグやってたのは、吉本新喜劇の岡八郎さんでしたね。すいません。
思い出せないわ。うん、クッサーの人でしょ、岡さんって。
はい。
で、ギャグ。
昔空手やっとったんや。通信教育やけどなーで全員こけるっていう。
土手ってやつした。だって思い出しました。
はい。了解しました。じゃあ、最後、ゾイチューさん。
じゃあ、僕は割とよく喋っている作品にします。
うん。
まあでも、まあ、喧嘩か。夜のクラゲは泳げない。
喧嘩だ。
ああ、喧嘩ですね。
喧嘩ですね。
ここに来て、ガルクラよりシリアスな喧嘩が始まったっていう。
まあ、9話ぐらいで、まひるちゃんが、かのちゃんのお母さんのゆきねさんに依頼を受けて、イラストを描かないかと。
うん。
なんならもううちのアイドルのそのイベントに向けて、そのプロジェクションマッピングみたいな感じで絵を描いてくれみたいな言われて、
うん。
まあやっぱ自信がなかったけど、こんな立派な仕事が来たってことで、ちょっと頑張ってみようかなっていうことで、
うん。
ちょっとそういうことを始めるっていうことを言うと、かのちゃんが、すげえ怒って。
うん。
そんな、じゃあ、年末進捗出すって言ってたんどうすんだよ、みたいな感じになって、うん、で、夜は泳げないクラゲじゃなかったのかと。私がいなかったら今も描けないままだったんじゃないのみたいなことをちょっと言ってしまって、
うんうんうん。言ってしまうんですね。うん。
で、まあ、夜はもうショックを受けて、そんな風に思ってたんだ、みたいな感じになって、ちょっと、まあ、ごちゃごちゃっと、まあ、逃げ出すみたいな、ちょっと、もうちょっと今日は打ち合わせやめようみたいな感じになったら、もうちょっと、その、私は何のために歌ってたんだろうみたいな感じになって、
うん、
なんか、その、すごいショックを受けて、かのちゃんが。で、もうジェリーは活動休止だ、みたいな感じが9話で、うん、まあエンディングがちょっと特殊エンドで、夜っていう、今までの、カノちゃんに対するその夜大好きみたいなが結構すごく良かったんですけど、
うん、
でもまあここでまあ活動休止となった時に、で、10話で、
うん、
キウイちゃんとメイちゃんが、
うんうん、
まあ二人が、まあ一人は活動休止って言ってる、歌えないって言ってるし、でまあまひるはまひるで忙しいから、 居場所を守ろうみたいな感じで。
うん。
なんか、バイトしたりとか、ビラを配って、ジェリーのビラ配ったりとかするんですけど、結局、もうでも、ゆきねさんに認められたくて、その、かのちゃんはずっと歌ってたっていうことに気づき。うん、で、うん、それを同じようなことを、まひるに私はしようとしていたっていうので、うん、もうこのままこのジェリーはもう続けることができないからもう解散だみたいな感じになるんですけど。
うん、
まあそこメイちゃんが結構話聞きに行くのも、
うん、
結構かっこよかったんですけどね。
うん、
かのちゃんの家で、かのちゃんが家帰ってきたら、メイちゃんが待ってて、うん、アイドルの家に勝手に来たらいけないんだぞ、みたいな感じで、いつもの感じで言ったら、
うん、
アイドルの家に来たんじゃなくて、友達の家に来たんです、みたいな感じでビシッと言ったりとかして。
うん、
でも、やっぱり、あの、意思はもう色が変からもう解散だっていう風になって、
うん、
じゃあ、もうこのまま自然消滅か、みたいになったけど、あの、一応配信でちゃんと報告はするべきっていうのを、あの、ミーコさん。
あの、年上の。年上、綺麗な言い方でしたけど。
はい。
みそじ地下アイドルね。
はい。
こもちバツイチ。
こもちバツイチ地下アイドル。
今は。みそじ地下アイドル。
大食い YouTuber、今は。
やっぱね、母はたくましい。
いや、本当に
。
もうブレまくってるけど、かっこいいですもん、あの人。
うん、あの人かっこいいよ。
で、まあじゃあコラボとして一緒に配信して、まあそこで解散発表をちゃんとするべきだ、みたいな感じになって、で、まあそこで解散発表を解散することになりました。
うん。
でも年末流す予定だった曲は、うん、タイトル以外はできてはあるから、
うん、
歌取りはしてないけれども、一応できたからオケだけ流すね、みたいな感じで、
うん、
生配信で最後に流したら、メイちゃんってあの歌絶対 NG って言ってたんですけど、うん、メイちゃんがマイクを奪って、その歌を歌い出すんですよ。
うん。
めちゃめちゃ下手くそなんですけど、
うん、
もうコメントとかも放送事故やんみたいな感じになるんですけれども、
うん、
あの、その配信をもう、みーこさんが、きゅうちゃんに、
うん、
行けみたいな感じで、
うんうん、
かのちゃんの元にその携帯持ってって、これを見ろって言ってかのちゃんが見て涙を流すっていう、
うん
う
ん、
そうなんかね、歌い方ほんまにめっちゃ下手な歌い方なんですけど、
うん、
なんかもう魂に響くような感じで、
あれはすごかったっすね。
すごかったですね。なんか、その表情とかもめちゃめちゃ細かく書いてたりとかするんで。
うん。
で、まあ、その歌い終わった後に、そのかのちゃんが、キウイちゃんが投げ銭で届いたぞっていう感じでコメントしたら、
うん
うん、そのかのちゃんに向かって、なんか、あ、すいません。あの、私が好きなのは、私が好きなノータはガサツでファッションも合わない。似ても私とは似ても似つかないけど、私のメロディーを最高に、あの、キラキラ輝かせてくれる大好きな人なんだ。だからジェリーは続けるんだ。私を好きになった責任を取ってくださいっていう感じで、叫ぶわけですね。
うん、
なんか、それがやっぱり最初あんだけ、当時のアイドルだったノノタンがずっと大好きだった。
うん。
今のノノタンは解釈違いだからって言ってたのが、今の、うん、そのカノンに対して言ってるっていうのがまたすっげえグッときて、
うん、うんうん、
これはいい作品だなーって思って、
10は良かったっすね。
いやーめちゃめちゃ良かったですね、
うん、
でまあその最後の引きもまたなんか一悶着ありそうに
思ったん
ですけど、
まあね、
はい、
次回キウイちゃんの、
うん、
素性がバレたみたいな感じの、
うんうんうん、感じなんですけど、いやでもちょっと痺れましたね、10話は。
10話、何良かったかってね、9話めちゃくちゃその、はい、どうなんのみたいな聞きで終わって、
はいはい、
で10話入ったら、意外とギャグっぽいテンポから始まるじゃん。
う
ん、
ああ、そうですね。
なんか割と A パートは特に。
うん。
なんか、まあその、メイちゃんがティッシュ配ってたら、カノの前のチームのメロちゃんと会ったりして。はい、まあ、メロちゃんもメロちゃんでなんかありそうなんだけどね。
そうですね。
抱えてるものが、うん。だったりとかして、まあさっき言ってた、ミーコさんのとこにキウイちゃんがウーバーイーツでなんか届けに行くところとか。
うん。
パロディも結構使われてたでしょ。
そうですね。なんか、メロちゃん。梅津和夫みたいな。
そう。追っかけてストーカー見なくなった感じの、
うん、
で、メロちゃんが気づいたときに梅津和夫の絵になったりとか。はい、 あと、しずえさんがその大食いかなんかやるときの絵がちょっと推しの子見たくなってたりとか。
うん、ああ。
うん。それでまた B パートでシリアス戻してっていうのがあるから。
うん。
うん、いや、俺、めいちゃんここでこの手の活躍見せるっていうのはちょっと意外だったから。
僕も、だからめいちゃんがっていうのがすげえグッときましたね。うん、割と目立たないというか、ほんと、ののたん信者のだけみたいなぐらいだったのは。うんうん
なんかね、ずっとまあ、イエスマンじゃないけど、
うん、うん。
かのちゃんがそう言うなら、みたいな、私は、ね、みたいな感じのスタンスかと思ってたら。
うん、
あとやっぱ、ミニコさんが大人でしたね、うん、なんか、
うん。
かっこよかった。ね、背中押すところとか、
うん。うん。その配信もね、ミニコさんがやらなきゃダメだよって言って。
そうそうそうそう。う
ん、やることになりましたからね。
うん。いや、ちょっとここに来てまた、目が離せないですね。
いやー、面白いですね。
なるほど。
はい。こんな感じです。さあ、
了解しました。はい、ということでですね。まあ今年、今年じゃない、今週はこんな感じで、A パート、A パート、いつも A パートでやってる、春アニメショー感想を、やってみました。ではこの後エンディングです。はい、エンディングです。
はい。
はい。
ではですね、通常の感想などを読んでいきましょう。こちらメールフォームですね。カイと乙女と神隠しで、スミレコさんの愛飲している缶中杯は、ストロングゼロならぬ、ストライク2でしたよ。差し詰め、人生が野球ならば、あと一振りでアウトだぜって感じでしょうか。
なるほどね。
気づかなかったな。そんな感じ
だったな。なるほど。
小ネタ聞いてんね。
うん。
さあ、こちらもメールフォーム。キララアニメ特集面白かったです。私はキララアニメはもちろん、キララ原作っぽいのに、実はキララ原作ではないアニメも大好きです。ノンノンビオリや、はい、隣の吸血鬼さんな、とかですと。
そうです。ありますもんね。
うん。
そう、キララジェネリックみたいなアニメだね。作品。キララかなと思ったら、あ、キララじゃないんだ、
うん。なかったっていう。
はい。さあ、こちらは X。441回。こちらもキララアニメ語り。ブレンド S のカホちゃん、ボザロのニジカちゃん。なんかいろいろと共通点を感じて好きな二人。秋カホ本は今でも読みたいと。
確かに似てるかも。
似てるね。ちょっとムードメーカーだったりっていう。
まあ、金髪で、とかね、うんうんうんうん。見た目もなんとなく似てるし。
そうね。
性格的にもちょっと似てる気もする。
あ、やっぱ好きになるキャラってちょっと似ちゃうんだな。
傾向あるんですね。
さあ、こちら、新作アニメ情報を公式ホームページで見ようとしても、角川系のアニメは例のニコニコ動画のやつの影響で、ウェブサーバー落とされて全く見れん。
はい。
ああ、見たいっすね。
角川全体のね、問題っぽいですから。うん、
なるほど、なるほど。
ねえ。
まあ、格読むとかもやばいもんね。
ああ、って言いますね。はい。
こちらメールフォーム、遅ればせながらお礼を、4コマ漫画たくさん紹介してくださりありがとうございました。
ああ、はいはいはい。
ああ、ありましたね。
ありがとうございます。
はい。
中央モノローグ戦は、関西在住サブカル人間が持つ中央線沿線への痛い憧れを満たしてくれた漫画で、雰囲気もすごく好きなのですが、続編的な漫画が出ていたとは知りませんでした。早速買って読んでみたいと思います。そう、調べるとね、意外とこういうのも出てきますからね。
うん、
追い切れてなかった部分とか。さあ、じゃあ次、こちら、軽く行きましょう。まあ、これ前にね、もらったメールなんですけれども、仮に皆さんが個人経営の喫茶店の店長だとして、バイトに雇いたいキャラは誰ですかという質問なんですけれども。
喫茶店。
うん。
うん。
まあ、俺はこれはもう、最近の推しってのもあるんですけど、ニジカちゃんですね。ボザロの。
まあ、うん、そう、ブレンドエースの感じからすると、でも似合いそうですよね。
うん。真面目に働きそう
です。ちゃん、うん、あ、にじかちゃんも、かほちゃんも、夏って字が入ってんだ。
うん、ああ、ほんとだ。
名前に。うん。お二人どうですか？喫茶店の店長だとして。
僕ね、なんか喫茶店ってどうしてもあのね、シティハンターとか、ああいう感じのちょっと、
バーみたいな。
うん、なんか、大人な方のイメージが結構強くて。
うん、
で、海坊主っぽいキャラクターって考えると、
うん、
僕の弟ですね。
客来る？
うん。寄せるかな、あの人。
来ます、来ます。
はい。ドイチューさんは？
通る。
ん？通る。
通る。
通る。
メイドラゴンの。
ああ、はいはいはいはい。
やっぱり、用心棒兼、メイドですから、給仕もこなす、
うん。
で、変なクレーマー来ても、まあ、通るおったら勝てるしなって思って大丈夫です。
うん。
最悪、チリにできる？
できます。
お前らの喫茶店館、どうなってんの？
なんか、ヤクザも普通に来るみたいな喫茶店のイメージもあります。
立地、立地考えるよ、立地。こんなもう、歌舞伎町のど真ん中で喫茶店やろうとしてもダメだよ、それ。
いや、田舎のでも来ますからね。
はい。
自回りがね。
うん。
はい。まあ、じゃあちょっと今週感想はこんな感じですね。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。告知なんですけれども、まあそんな噂のニコニコチャンネル、二次祭アニメ実況。はい。まあ一応、劇場版を配信月1回やってて、月額550円。生配信、過去アーカイブも全て見られますって感じなんですけども、ちょっと今、正規のニコニコの方では見られないような状態になってまして。で、うん、YouTube で過去のやつをちょこちょこ、まあ、配信したりしているんで、そっちもまあ、とりあえず今のところ見ていただきたいなっていうのと、あとちょっと7月の配信はまたちょっといろいろスタッフさんと考えてますので、時期が来たら、はい、公開の、もろもろ発表したいと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
そして VTuber インとメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジ配信中です。毎週金曜20時に基本的には更新されますので、こちらの方もご視聴、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
そんな感じで、第443回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。
ヘルツでした。
はい、OK です。もう、多分ブツッと切れますね、このまま。
も。
はい、もう、多分残り30秒くらいですね。
ああ。
はい。まあ。
もうちょっとゆっくり読む。